個人質問をお伝えします。質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、魅力ある公園づくりのために企業などとの連携協定について、公明党議員団大島実の質問です。平成29年決算特別委員会の総括質疑で、都市公園法改正により飛鳥山公園などに収益施設の誘致が可能となったことを受けて提案した収益施設誘致について、その後内部でどのような検討を行っているか。
飛鳥山公園などの公園内への収益施設の誘致については、重点的に取り組むべき課題と捉え、今後収益施設を誘致する公園の選定や公募の方法などを検討していく。
公庁の ICT 活用例として、千葉市ではスマートフォンなどで市内の問題箇所を行政に通報する仕組みがある。多様化する近所の困りごとや区民の声などを的確に捉えるには、区民との共同による取り組みが必要不可欠であり、迅速に応えていくために ICT を活用した公庁システムを新たに構築しなければならない。区の公庁システムを ICT の活用で構築し、その情報を共有することについて見解は。
千葉市の事例については、地域の課題を市民と行政が共有し共同で解決にあたることを目的としており、 ICT を活用した有効な公庁システムの一つと認識している。一方、システムの活用範囲のあり方、参加する市民の発掘や意識向上などの課題もあると聞いており、今後は導入他都市の動向について情報収集し、現在の公庁制度との整合性などを十分に勘案し、最適な方法を調査研究していく。
企業との連携協定などにより、災害時の停電でも稼働する自動販売機や AED 搭載の自動販売機を避難所に指定された公立小中学校の体育館敷地に設置する動きが全国で広がりつつある。教育施設内で営利目的の活動が認められていないなど、学校施設などに設置するデメリットも承知しているが、区民のメリットを優先するなら地区体育館などへの設置は有益と考えるが、見解は。
さまざまな機能を有する自動販売機が公立小中学校へ設置される動きが広がっており、住民の利便性向上や災害時などにメリットがあることは認識している。一方、教育上の懸念があることは事実であり、学校教育現場の意見を聞きながら、地区体育館などへの設置の問題点と解決策について調査研究していく。
公明党議員団大島実の質問でした。次は、住み続けられる街十条を、区民と共にの街づくりを、日本共産党北区議員団野口正人の質問です。埼京線の高架構造による連続立体交差化と鉄道付属街路について、地権者はもちろん沿線の住民は全く納得していないのが現状である。区の事業である鉄道付属街路にかかる地権者数と用地面積は。
地権者数及び用地面積については正確な数値を把握していないが、地権者数はおよそ110件から120件を見込んでおり、用地面積は8000平方メートルを下回る程度と見込んでいる。
埼京線の連続立体交差化事業について、高架構造への疑問の声に対する、区の東京都の決定を尊重するという考えは、どのような検討が行われて決定したものか。
構造形式を高架式及び地表式とする東京都の都市計画素案の作成を受け、平成27年第1回定例会において、東京都の検討結果を尊重するという区の考えを示した。
これまでの都市計画事業では、住民への十分な説明が行われずに事業化されたため、住民が提訴するという事態になっている。住民合意のないまま高架鉄道付属街路の事業化を行うべきではないと考えるが、見解は。
区民などから意見をいただき、適切に都市計画の手続きを進め、昨年11月に都市計画決定している。いずれの事業も十条のまちづくりに重要であると認識しており、計画見直しや撤回を都に求めることは考えていない。
霧ヶ丘中学校サブファミリーブロック 適正配置計画について、2月14日の協議会で統合協議を打ち切る方針が全会一致で了承された。教育委員会が協議の打ち切りを判断した理由は、
都の教育人口等推計で8万床が当面存続規模を確保する見込みとなったことなどから、協議会で学校適正配置の協議に対し慎重な意見が大勢を占めた結果、協議終了が決定された。
神谷小中一貫校に通学する児童生徒数の今後の見通しはどうなるのか、また敷地内に児童生徒が学び生活するのに十分な施設・校庭の確保ができるのか。
都の推計と必要な床面積の調査分析の結果、児童生徒数及び学級数は標準的とした規模を上回るが、工夫などで現時点では十分な施設や校庭が確保できるものと考えている。
日本共産党北区議員団野口正人の質問でした。次は大災害発生時の電力確保、災害ボランティア確保が必要、向井派国民の命を守る会所属吉岡啓太の質問です。大規模災害発生時は電力供給において区民の生活負担の発生が予想される。地域防災計画では再生可能な自然エネルギーの活用をどのような内容で想定しているか。
災害時の拠点施設などにさらなる自立分散型電源などの設置を目指している。今後も災害時に活用できる電源などの確保に努めていく。
地域防災計画では災害ボランティアセンターの管理運営は社会福祉協議会市民活動推進機構の共同が主体としているが、現在のボランティアの人数を把握しているか。
全国から応援に来るボランティアが円滑に活動できるよう北区防災ボランティア登録制度を設けており、およそ140名が登録している。
親子の交流の場の創出、子育て支援への地域の力の活用、子育てをする親同士協力者と仲間がつながる仕組みの存在はまさに地域の絆になる。今まで地域振興課地域の絆づくり担当と教育委員会においてどのように連携協働してきたのか。
青少年地区委員会では町会自治会や学校関係機関などと連携を図り、家庭教育支援に関係する事業を実施するとともに、子どもたちのさまざまな出会いや交流の場を提供している。区長部局と教育委員会がさらに連携し、地域の力を結集して家庭教育力の向上に努めていく。
現在家庭訪問は全戸訪問または一定の家庭に絞った訪問など、どのような形で実施し、その主体は学校なのか、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーなどの専門職なのか、また家庭訪問の最新年度の実績は。
平成29年度実績では小学校14校、中学校1校が実施している。個別特別の配慮を要する場合は学校と家庭の支援員やスクールソーシャルワーカーが訪問しており、平成29年度は1月末までに延べ211回の訪問を行った。
東京都北区地域保健福祉計画素案の中で事業内容が説明されているが、今後どのように展開していくのか、10年間を見据えた具体的な数値目標、工程表を示すべき。
保健福祉の各個別計画の理念を相互につなぎ、取り組みの方向性を示す計画であり、具体的な数値目標や工程表などは各個別計画に委ねる。
向井派国民の命を守る会所属吉岡啓太の質問でした。続いて人が見える予算編成を。重点戦略の充実、向井派日本を元気にする会所属斉藤理恵の質問です。新年度新たに手話通訳者養成コースを昼間にも開催することとされ、区の理解に感謝する。これまでも手話に関して何度も議会で発言をしてきたが、手話は言語である。手話への理解を促すことは多様性を推進させる。2020年東京オリンピック・パラリンピックなどを控え、首都東京、さらには北区がそうした多様性の牽引をできればと期待する。 手話講習会の拡充について見解は。
昭和50年から手話講習会を実施し、これまでに4123人が受講している。手話が社会に普及し、聴覚障害者の言語としての理解が進むことは大変重要である。これまで手話通訳者養成講座は夜間だけだったが、新たに昼間のクラスを開設し、手話講習会の一層の充実を図る。今後も聴覚障害者はもちろん、障害を持つ方へのさらなる理解の促進に努める。
新年度予算案では、基本計画、防災計画に基づいての取り組みが多く盛り込まれ、災害時の避難所のさらなる環境整備についても検討しているとのことだが、障害者や高齢者などの要配慮者への対応について見解は。
新年度は福祉避難所への発電機の配備を予算案に計上した。避難所の環境整備については今後とも充実を図っていく。
自殺対策について厚生労働省は地方自治体と連携し、自殺の門番となるゲートキーパーを育てる取り組みを各地で行っているが、区のゲートキーパー育成についての見解は。
これまでも養成研修を実施してきたが、新年度は第2次ヘルシータウン21の改定で改めて対策を検討するとともに、区民などを対象に養成研修を実施し、自殺対策の推進に努める。
ヘルプマークの普及啓発は多様性を向上させる効果的な取り組みと期待できる。ヘルプマークのロゴを活用したヘルプカード事業が行われているが、障害当事者のみへの普及にとどまっている。ヘルプカードのみでなく、ヘルプマークの積極的な活用の場を創出すべき。
これまでもヘルプカードの配布やポスターなどによる周知を行った。今後も障害者理解を促進するため、講演会やイベントなどの様々な機会を捉え、活用の場の創出に努めていく。
向井派、日本を元気にする会所属、斉藤理恵の質問でした。個人質問をお伝えしました。